星からのメッセージ、今日スターゲストタイムは本日のゲスト、芦屋に会社があります六甲味噌様のもうすぐ社長さんになられます長谷川照之さんです。今日はお忙しい中お時間作っていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではちょっと簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、長谷川照之です。
はい、
もともと大学を卒業して、
はい、
大学は工学部で、
うん、
行ってたんですけども、まあ、店だと全然関係ない工学部に行って、うん、その後、電機メーカーに就職しました。
はい、
もともと家がお店をしていることは分かっていて、うん、電機メーカーに就職したんですけど、うん、まあ、電機メーカーで4年ほど勤めまして、うん、その後、六甲味噌に戻っていきました。はい。
で、はい、お味噌屋さんと、ね、電機メーカーは、工学系はちょっとあんまり、ちょっと違う世界というか、そうなんですけど、やっぱり、さっきもミーティングでね、お話伺ってたら、うん、理数系というか、数学が、得意というか。
そうですね、まあ、理系頭は多分理系なんでしょうね。まあ数学とか理科が多分得意な感じの頭なんですけど、
うんうんうん、
まあ、やりたいことをやってたので、
うんうんうん、
まあ、それはそれで非常に楽しい時間でしたね。はい、
やっぱり、数学とか理系の方は答えを一つっていう求めるっていう、こう、うん、頭の方向になってくると思うんですけど、今お味噌の製造、私も先ほど見せていただいたりしてたら、うん、やっぱりこう材料もいろんな材料使われたり、
うん、
季節やったり温度やったり、うん、製造過程もそれなりに微妙に違ったりするので、うん、なかなかこれっていう、こう、マニュアルじゃないですけど、そういうのはできにくいと思うんですけどね、うん、その辺のなんかこう頭の切り替えじゃないけど、うん、まあ、それはもうずっとここでお育ちになって見てきたから、うん、あ、こんなもんっていう感じだったんですかね。うん、
子供の時はそういうことは全然知らなかったので、
うんうん、
全く考えてはいなかったんですけど、うん、実際会社に戻ってきてからそれを見ると、うん、結構こう難しいところがいっぱいあるなっていうのは初めの印象でしたね。季節と温度、湿度によって全然変わってくるので、まあ、その時のタイミングだったり、まあ、作物なので米、大豆なので、まあ、時期によって味が変わってたりとかいうのもあるので、まあ、単純に1たす1ではなく、いろんなことを考えながら作らないといけないものなんだっていうのは非常に実感しましたね。
まあ、それももう毎年違ってくるとか、
はい、
季節によって違うっていうのでは、はい、いつもいつもなんかこう研究してるみたいな感じですかね。
そうですね、ずっとやっぱり味見たりとかいうのは非常にしないといけないものなんだなっていうのはね、思ってますね。
私さっき工場の方もちょっと見学させていただいてね、これがちょっと材料の最初の部分ですよとか、うん、次は真ん中辺、次はこれが最終的なものっていう感じでちょっとずつ味見させていただいたんですけど、まあ、最初は大豆と何だったか
麹
の味だけですよって言って、まあ、あ、そうかなとかって思ってたんですけど、やっぱり後になってなんか、あ、やっぱり味噌っぽいなみたいな感じもあったり、
うん、
あと出来上がったのもちょっと試食させてもらってもすごいやっぱ美味しかったんですよ。味噌ってこんなに美味しい味噌やったんかなとか思うぐらい美味しかったんで、やっぱり私はなんかスーパーに行って、
うん、
まあ、求めやすいお味噌を使ってたんですけど、うん、あ、材料っていうかこうもう味噌がこれだけ美味しかったらもう毎日毎日、日本人って味噌汁とか飲むのもそんなになんかこうやっぱり調味料とかいらないに違うかなぐらい美味しかったです。
ありがとうございます、
うんうんうん、
美味しいって言ってもらったらすごく嬉しいですね。
あのやっぱり仕事に戻られてからの、うんうん、なんかこう、ま、今は販売とかの方を、
そうですね、製造することよりも営業を販売することの方に注力を置いて、
うんうん、
仕事してます。
うん、あの戻られた直後はやっぱりなんかご苦労ありましたか？
まあ何からしていいかが分からなかったので、正直、はあ、まあ手探りだったですし、
うんうんうん、
まあお味噌って、まあ、簡単にすぐ売れるもんじゃないなっていうのもその時には実感しましたし、
あ、うん、どのスーパーにあってお味噌ないとこはないですけどね。
ないことないですね。ない、うん、絶対ありますね。まあそこのスーパーの棚に入れるってもうね簡単ではないですし、
ああそうなんだ。
まあ現状を理解するっていうので、まあ、1年2年ぐらいは多分考え使ったかなっていう感じしますね、
うんうん、
今思うと。
でももう創業が103年っていうことなので、
はい
はい、もうやっぱ一言で100年って言ったってやっぱりすごいことですよね。
まあ調味料のねメーカーさんは結構100年超えてるところが何社もありますし、
はいはい、
お店屋さんだとうち100年ですけど、
はい、
150年とか、
はい、
200年とかの会社さんもあるので、
うんうんうん、
まあ総軍に比べると長くないんですけど、
うん、
一般的な会社に考えるとやっぱり長いんだなっていうのは、
ね、そうですよね。
人の話聞いて実感はしますね。
でやっぱり同じもので新商品とかって言っても今のところはやっぱりそれに関連するもので全く違うものが出てくるわけではないのでね、
はい、
やっぱりこういろんな種類を増やすとか。
そうですね、種類はどんどんどんどん増えていってますね、
うん、
今は、はい、新しい商品考えて出して、
うん、
やめたり、
うんうん、
残したり
反響見ながら
反響見ながら。
六甲味噌さんっていう名前のなんか由来とかはあるんですか？六甲って言ったらやっぱり神戸のっていう。
創業が神戸だったので、
はい、
それで、創業者が六甲のふもとにある味噌屋ということで六甲味噌っていう風につけたっていうことは聞いています。まあちゃんと分かってないんですけど、まあ多分そうだろうと。
もう最初はなんかね、あのまあお家で家業みたいな感じでやってらっしゃって、それがどんどんどんどん大きくなって、
うん、
今があると思うんですけど、今はもう芦屋であの会社向上されてる、はいはい、芦屋に移ってきてからは何年ぐらいなんですか？
戦後芦屋に移転したので、うんうん、70年ぐらいになりますかね。はい、
でもこちらの方がやっぱり長くて、
はい、
私も商品ちょっとねパンフレットとか見せてもらったら、
はい、
いろんな商品があって、
はい、
結構この間もあのテレビで、餃子のタレの味噌だれ、
はいはい、
神戸は味噌だれで食べんねんでとか言う、
うん、
テレビでも言ってるぐらい味噌だれすごい有名なんですけど、
はい、
そこもあの扱ってらっしゃるんですもんね。
そうですね、
うん、
ちょっと何年か忘れましたけど商品化して、
うんうんうん、
まあ、そのうちの商品っていうのが、うちの味噌をずっと使ってくださってた餃子屋さんの店主の方に協力してもらってレシピをいただいて、
うんうん
うん、で商品化した商品でしたね。
うん、
でまだその時はそんなに神戸は味噌だれっていうのをテレビでもあんまり言ってない時期だったんですけど、
うんう
んうん、まあでもこう地元の文化だったり地元のものを使った何かっていうのを作りたいねっていう話もちらっとあったんで、
うんう
ん
う
ん、まあいろんな話をさらに話していく中で、まあ、餃子のタレっていうのはいいんじゃないかっていうのがあって、まあ、やってみようということでやりだしたですね。で3年ぐらい前に県民賞で、
うん、
そういうふうに餃子を味噌だれで食べるっていうことを紹介していただいて、うんうんうん、で、うちの味噌だれもその時に商品紹介してもらったので、うん、そこからだいぶ結構浸透していってる感じかなと思いますね。
有名で。
はい、
うん。
その後もやっぱり餃子味噌だれ食べるっていうことをやっぱりテレビで取り上げられることが結構多くなってきたりしてるので、まあ、それもあるのかなと思いますね。
いや、やっぱり美味しいからだと思うし、うん、なんかやっぱり特別感あるんでしょうね。神戸やっぱりちょっと特別、うんうん、他よりちょっと特別なこともね、アピール結構するので、
はい、
いや神戸は味噌だれ、あ、神戸というかこっちは味噌だれで食べてるよみたいな、
うん、ね、地域の文化みたいな感じでね、紹介されること結構多くなってきましたよね、うんうん、最近は、うん、
なんか食べやすそうな、なんかあの扱いやすそうなね商品ですし、はい、あれはもうぜひともなんかあのちょっと今日も買って帰ろうかなとか思うくらいなんですけど、本当にたくさん商品もあって、なんかあの普通のあのお味噌からあのバリエーションも広がってるんですけど、今は販路とかあのはいろんなお店とかが多いんですか、あの飲食家とか。
業務用のお味噌が、
うん、
まあ結構多くて、まあちょっと今コロナの中なので、うん、飲食店さんとかホテルさんとかにも使っていただいてるんですけど、
うん、
まあちょっと今は量がやっぱり少ないような状態で、
うん、
まああとは学校給食さんだったりとか、病院さんだったりとか、うん、そういうところも結構使っていただいてますね。
うん、
で、あとは、あの、スーパーさん、うん、まあこの関、芦屋とか、まあ兵庫県の近辺のスーパーさんで取り扱っていただいている、
うん、
まあ一番たくさん扱っていただいているのはコープさんだったりとか、阪急アシスさんだったりとかいうのが多いかなと思いますね。
どちらもやっぱり吟味したものを置く店ですね。
そうですね、
うん、はい、やっぱちょっと高級感のある感じゃないけど、うん、やっぱりそういうあの材料をちょっと、うん、あの特別に、うん、あのものを調合したり、
はい
はい、そういう意味ではお値段はちょっとしますけれども、
そうですね、
はい、やっぱ確かに美味しかったです今はそしたらちょっとコロナでなかなか動きづらいところもあるんですかね、
う
ん、
そうですね。あと、ま、この3年ぐらい前からお土産物も結構作ってたりもするので、
うんうんうん、
コロナの影響でお土産はなかなか難しいですね。ホテルのお土産ショップだったりとか、
うんうんうん、
サービスエリアだったりとか、
うん、
道の駅だったりとか、
うん、
空港の売店だったりとか、
うん、
あるんですけど、
うん、
まあなかなかずっと厳しい状態が続いてますね、
うんうん、
まあこれが開けると、
うん、
ね、皆さん外に出たくなるので、
そうですね
元には戻れないかなというのは思ってますけども。
そうですね、
はい、
今もちょっとその星占いの話もちょっとさせていただいて、ちょうどあの、まあ、時代の変わり目だし、うん、今までやってきたことをもう一回見直すためのこういうちょっと厳しすぎますけどね、
うんうん、
こともあって、今まで普通に思ってたことが今できない時代じゃないですか、はい、普通にお友達会って喋るとか、うん、出かけるとか、もう家にやっぱりずっといないといけないっていうのが、
うん、
あのそういう時間を過ごすっていうことではやっぱり普通がどんだけやっぱりなんかありがたいことかなと思うんですけど、
うん、
やっぱりお味噌を使っての日本人の食事っていうのも普通、
うん、
毎日、
うん、
っていうことではあのまた改めてね、
うん、
こちらの商品とか、
うん、
お味噌がやっぱり日本人の体に合うとか、
うんうん、
そういうのを見直していただける機会あればなと思いますけど、うん、
はい、
ね、さっきもやっぱり体は食、ね、人の体は食べ物でっておっしゃってましたのでね、はい、うーん、
まあ、僕どなたかから聞いたかはちょっと覚えてないんですけど、うん、人の体は食べ物でできているっていう言葉はすごくしっくりきてて、
うんうん、
まあ、食べて成長している、
うんうん、
だ食べ物から栄養だったり、
うんうん、
いろんなものを吸収して作られているので、
うん、
まあ、食べ物は大事にしないといけないなっていうのは非常に思いますね、うん
うん、やっぱりお店は調味料とかそういう もののカテゴリーに入るかもしれませんけど、それもやっぱり美味しいっていう、
うん、
ことでいいんでしょうかね。美味しいお味噌っていう、
うん、
お味噌だけ食べるっていうのはなかなかね、何かにつけて食べるとかはあるけど、うん、だけどやっぱりさっき言ったし、ちょっと食べさせていただいてもやっぱりそれだけでも美味しかったから、うんうん、白いご飯にあれ塗って食べても美味しいかなとか思うぐらい美味しかったから、やっぱり調味料でもやっぱりなんか違いますね、
うん、まあ、ちゃんと熟成されたもの、うん、お味噌はやっぱりそのまま食べても美味しいですし、
うん、
安いお味噌も、まあ、それ安いお味噌はいいんですけど、うん、まあ普段のね、あの食事でちょっといいものを、
うんうん、
少しでもいいものを食べていただけたらなと思いますね、
うんうん、またそういう意味ではあの普通の食事に見直すとか、やっぱり洋食もいいですよ、そのイタリアンとかね、うん、そういうお肉も美味しいし、うん、日本ってやっぱりいろんな国の食事が食べられるので、はい、ものすごいラッキーな国かなと思いますけど、だけどやっぱりこう日本人の体質、
うん、
まあさっきも笑い話じゃないですけど、やっぱり草食動物にはやっぱりそれにはふさわしいものは、なんかお味噌ってやっぱり大事やなとかね、うん、思いますけど、長谷川さん自体はなんか好き嫌いとかありますか？
まあ僕あんまりないのでね、好き嫌いは、うんうん、あんまりないので、まあないことはないですけど、
うんうんうん、
あんまりないので、うんうん、何でも食べますけど、
うんうん、
はい、
昔からやっぱりずっとお味噌が出る食事でした？
晩ご飯には味噌汁は出てましたね。ずっと出てました。
うーん、毎日味噌汁はいただいてるって感じですね。
毎日食べてましたね。大体毎日食べてました。
うーん、はい、で今日はこの味噌とか、今日はこれとか、そんなんあるんですか、やっぱり。
いや、子供の時は全然何もそんなは考えては食べてなかったので。
お家でも今日は赤やねんとか、今日は白とかないんですか？
大人になってからはありますよ。大人になってからは、うん、今日はこれみたいなのは、あの、うちの奥さんが作ってくれるので、
ああ、そうですか。
今日はこれって言ってますけど。
やっぱりあの、冷蔵庫には、あの、味噌のラインナップはいっぱいあるんですか？
いっぱいあります。
そうなんですね。
あります。
ああ、だって今もお食事やっぱり味噌汁というか、お味噌汁のはずっと
食べますよ。お昼ご飯もそうですし、味噌汁ありますし。
ちなみに具は何が好きですか？
具。
お味噌汁の具。
具ですか。まあシンプルなもの好きですけど、まあ豚汁みたいなやっぱ具多いやつ好きですね。
ああ、具沢山で、
はい、で豚入ると結構脂身でね、うん、あの旨味出るので、
うんうんうん、
非常に美味しいですけどね、
うん、まあそれだけでもだいぶね、あの一品になりますもんね、うん、はい、なんか冷蔵庫開けたらずらっと高級味噌が並んでるイメージ。
いや、そんな綺麗に並んでませんよ。
でもやっぱりあの普通だったらもうこのお味噌とか言ってもう一つでね、
はい、
あのこう賄ってしまいますけど、
はい、
やっぱり合わせ味噌があったり白があったり赤があったりすると、うん、やっぱそれだけでもだいぶね違ってきますよね。
その日のなんか感覚で混ぜられるのがいいと思いますよ、
うん、ああそうですか。やっぱり、
うん、8対2とか7対3とか、
うん、
9対1でもいいんですけど、
うんうんうん、
感覚でちょっと混ぜてみようかなみたいなんで混ぜられたら毎日違う味の味噌汁になるので毎日飽きずに食べれると思います。
中の具でもね、わかめだけやったりそういった具だくさんやったりしてもだいぶ違うだろうし、はい、うん、で私やっぱりあの自分があの作ることもあのするんですけど、疲れてる時はやっぱり味噌多く入れてます。
ああ、多分塩分が
辛い、
はい、欲しいですね、欲してるんですね、
うん、
はい、
あのずっとそれやったらだいぶあかんないよなとか言って思いながら、
うん、
それもこうバロメーターですね。
そうですね、
なかなか最後は冷蔵庫の中の話までしてましてちょっとブレイクさせていただきます。ありがとうございます。はい、ではブレイクも終わりましたのでまた再びお話伺いたいと思います。今宣伝がいろいろ皆さんいろんな形でやられると思うんですけれども、 どんな形で一般の人には宣伝とかはされてるんですか？
インスタグラムを結構去年ぐらいから拡充してまして、
はい、
まあその季節になった料理とか、うん、お得な情報とかを、うん、発信するようにしてます。だいたい週に2回か3回ぐらいのペースで、うん、インスタグラムに上げています。結構美味しそうな料理とかいっぱい載ってるの で、
そうです、ね、
ぜひ見ていただけたらなと思います。
そうですね、はい、インスタグラムはやっぱりこうダイレクトに写真で大きく出るのでね、
はい、
リアル感もあるし、すごく美味しそうなお料理が載ってたなと思うんですけど、やっぱ作り方とかはもう簡単なものをっていう感じなんですよね。
そうですね、うん、もうつけるだけで食べれるような形のものも結構ありますし、
うんうん、
まあ、ちょっと調理が必要なものもあります、うんうん、まあ、そういうものは、まあ、こういう、まあ、調味料使いましたとか、うん、こういう食材使いましたぐらいまでは書いてますので、うんうん、まあ、それを参考に、うん、まあ、アレンジしていただけたらなと思いますね、
うん、あとはツイッターと。
そうですね、ツイッターも同じように、うん、情報を載せてます、うん、まあ、Facebook もやってまして、うん、Facebook はまた料理写真ではないんですけども、うん、まあ、たまに六個味噌の情報を載せていますので、うん、まあ、チェックしていただければありがたいですし、
うん、検索は六個味噌、
六個味噌で検索していただけたら、
はい、
まあ、一番インスタグラムは今一番よくアップしてますので、うん、フォローしていただけたらありがたいです。
で、あ、これ帰ってみたいなとか試してみたいなという時はホームページの方にな
んか飛
んで、
そうですね、はい、
そこから購入の仕方とか、
はい、
そんなのが全部あるし、かえってちょっと特典があったりもするっておっしゃってましたもんね。
そうですね、会員登録していただくと割引特典とかありますので、
うんうんうん、
まあ、ぜひとも会員登録していただいてご購入していただきたいなと思います、うんうん、まあ、ホームページだと全ての商品が、
うんうん、
見れますので、
うんうん、
はい、一度見ていただけたらありがたいですし、うんうん、まあ、会員登録していただくと年に 3、4回か、
うん、
ダイレクトメールも来ますので、うん、まあ、お得な情報だったりとか、うん、夏と冬のダイレクトメールだとちょっと珍しいようなレシピとか、
うんうん、
料理写真とか載ってますんで、
うん、
まあ、そっちの方も合わせて見ていただけたらすごく嬉しいですね、
うんうん、あとイベントもちょっと今年とかは、今年去年かコロナでできなかったっていうことなんですが、うんうん、100周年を機にイベントもされてるということで、
はい、3年前の100周年からの時からちょっと蔵祭りという形でイベントをうちの会社の前でやらせていただいてるんですけども、
うん、
まあ、その蔵祭りの限定の商品を販売したり、うんうん、まあ、普段普段のお味噌も割引のイベント価格で販売したりもしています。
あとまたお料理ちょっと出たり、
そうですね、
お味噌使ったお料理とか、あと子供がちょっと楽しめるような、まあ大人も楽しんでいいのか、なんかゲーム的なものもなんかされ、
はい、
広いですもんね、会社の前のお玄関とか駐車場が。
そうですね、まあ、駐車場で車を全部どけてそこでやってます、
うんうん、
まあ祭りっていう大きな祭りではないんですけど、うん、ちっちゃなちょっとしたイベントもあったりとか、うん、試食もあったり、
うん、
ちょっとご飯が食べれたりみたいな形で、イベントをやっていたんですけど、まあ、去年はもうコロナの影響でそういうことが難しくなったんですけども、うんうんうん、お客さんから問い合わせが結構多かったんで、
今年ないんですかみたいな。
そうですね、うん、去年も結構多かったので、うん、まあ、試食はせず、飲食も出さず、うん、まあ、その、蔵祭りじゃない、そのイベント限定の商品と商品の、
うん、販売
だけをメインに、去年は、やりました。
うん、
まあ、ちょうど、緊急事態宣言も明けた頃だったので、
ちょうどいいタイミングで、皆さんやっぱり地域の人だったら、なかなかここの中に入って買うっていうのも、できそうでできないし、
うん、はい、
馴染んでいただくのにはいいイベントですもんね。
そうですね、
うーん、
ちょうど開催時期がだいたい9月の末から10月の頭ぐらいの時期 で、まあ、ちょうどお味噌がそろそろ美味しいなー食べたいなーと思われる時期にやってるんですけども、まあ、その時期に一度買ってもらって、まあ、美味しいなと思われた方はやっぱり12月にやっぱり買われる方は結構多いですね。
やっぱり食べてもらうっていうのも ありですね、
はい、
私も今日はもうびっくりしました。改めてもうお味噌がお味噌じゃないわやっぱりと思って思いましたので、うん、やっぱりこうそこからでも広げていただいてですけど、また今年できたらいいですね。もうそろそろね、
緊急事態宣言がなければちょっとまだ飲食は難しいかなと思うんですけど、
まあ、
秋ぐらいはちょっと販売のイベントはちょっと今年もできたらしたいなと、
うんうんうん、
やっぱりね、どうやるんですかっていう方はやっぱりいらっしゃるので、
うんうん、
この時期でももうすでにいらっしゃいますので、
うん、おー今年はどうなやりますかとか言って楽しみにされてるんですね。
いらっしゃるので、
うんうんうん、
はい、
続けていってもらいたいですね。
そうですね、続けていきたいですね、うんう
ん。さてこれからはどんな感じでお仕事とか、まあ、プライベートも含めてですけど、何かこうしたらいいなとか、何かこうなったらいいなとかはありますか？
まあまあ仕事の話になりますけど去年にひよこ豆を使ったお味噌っていうのを新しく作りまして、うんうん、まあ、それは料理家の先生、三好先生っていう方がいらっしゃるんですけど、うん、その方と一緒に共同で開発した商品で、
うん、
大豆を使わないアレルゲンフリーのお味噌になってます。この大豆を使って作るものが味噌っていう定義っていうのはあるんですけども、
うんうん、
まあ、大豆を使わずに美味しいもの作れないかと思って、うん、まあ、目をつけていろいろ試行錯誤してキャタッタンがひよこ豆の味噌で、結構美味しく出来上がって、意外と遜色なく出来上がってますんで、
うん、
まあ一度お試しいただけたらと思いますし。
ああ、そうか、やっぱりアレルギーの関係で、
はい、
大豆がやっぱりちょっと難しいよっていう人いるので、
はい、
そのお味噌の材料ですもんね、原材料で。
そうなんですね。
そういう人にはありがたい話ですね、はい、
あと一部のいかりさんで取り扱っていただいているので、まあ、近くにあったらそっちの方に行かれてもいいと思いますし、一度試していただけたらありがたいです。非常によく出来上がってますね。
ああ、そうですか。ぜひともね、アレルギーの方もでしょうけど、今までと違ったお味噌でもあるの で、
ね、
試してみる、
はい、
ね、味わってみる価値ありそうですね、
はい。まあ、これを皮切りにちょっと原材料違うものを使ったりとか、
うん、
ちょっと新しいものに挑戦していきたいなというのは今後思ってます。まあ、同じ味噌ばっかり作っていくのは重要なんですけど、
うん、
ちょっと新しいこともチャレンジしていって、
うん、
まあ、いいものができれば商品化できたらなっていうのは常に思っています。
はい、あとは兵庫県の材料に特化したものも、
はい、
なんか今私も今ちょっとパンフレット見せていただいてるんですけど、お土産のものとかですかね。
はい、瓶タイプで山椒味噌、牛肉味噌、タイ味噌っていう3種類を、
うん、
まあ、商品にして、うん、それをちょっとパッケージギフト
ボックスに入れて、これからだったらお中元お歳暮とか、
そうですね、
ちょっとしたお土産でいいですね。
そして手土産に持っていたりもできるような、
うん、
大きくはないんですけど、
うんうん、
まあ、中身はしっかりしてて、
そうですよね、
結構こだわりのものを詰め込んでる、ギフトセットになってますので、
うん、
今の一押しですね。まあ、一押しな分なんですけど、なんで、
うん、
ちょっとパンフレットも特別に作りまして、この各おかず味噌になるんですけど、おかず味噌のこだわりを書き、さらにちょっと料理人の方に、
うん、
レシピを作っていただいて、ちょっとプロの料理人のレシピをいくつか載せていますので、
うん、
非常に楽しめる冊子になってますので、
うん、これパンフレットも結構重厚なね、
そうですね、
ここに上がってるのは、
はい、セットにして お届けさせていただきますので、
あ、これ の, あのレシもついてそのお店もあってっていうセットですね。
そうですね、
はい、すごいな。まあでもタイ味噌も牛肉味噌も山椒味噌も絶対誰みんな好きだと思いますよ。
はい、まあ普通のお味噌をね、うん、ご友人とかご友人とかに送られると、やっぱりそこの土地とその人の、うん、好きな味噌っていうのはあると思うので、
うんうん、
例えば白味噌とかだと使われない家庭もありますし、そういうのもあるんですけど、まあ、おかず味噌だと特にそういうことはあまりなく、あのご飯のお供なの で,
そうです、
軽く食べていただきやすいですし、
やっぱりねこれはもう原点やと思います。本当これこういうものがちょっとあの高級感があってしっかりしたものがあると、あの食事もあのただこれだけっていう感じではなくなると思います、はい、特別感があって、はい、でもこれは特にあの兵庫のお土産でいいですよね。
そうですね、非常にいい商品出来上がりましたんで、うんうんうん、まあ手土産とか、うん、まあ、お中元お歳暮に使っていただけたら、
うん、
まあ、最近あのお中元お歳暮もあの大きいものだったりあんまり送らない傾向にあるので、
うんうんうん、
はい、ちょうどいい形ぐらいかなとは思います ね,
う
すね、
もうそういう肩書きじゃなくてちょっとお土産とか、
そうですね、
なんか折々のね、
はい、
お礼とかにちょうど負担にならない、はい、もういいもんだけで結局大きいもんもらったらどうやって持って帰るになるのでね、うん、
はい、
うん、これぐらいのサイズだとちょうどいいですね。
まあ今後なんですけど、
うんうん、
まあ、今このお話ししたおかず味噌も兵庫県の朝倉山椒だったり神戸牛だったり、
うんうん、
天然の明石鯛を使ってるんですけども、うんうん、お米と大豆も兵庫県のものにこだわっていて、
うん、
兵庫県のお米使って兵庫県の大豆使ったお味噌も販売して、
うん、
米と大豆は農家さんと契約して、
うん、
で使わせてもらってます、
うんうんうん、
で餃子の味噌代もやっぱ兵庫県の文化なので、
うんうん、
まあちょっと兵庫県の文化だったり食材を大切にしていって、
うん、
新しい商品を生み出していきたいなと思ってますし、うん、和食の文化自身もやっぱり薄れていかないように、
うん、
まあ、こういう実際メーカーですけど、
うん、
メーカーがやっぱ発信していくことで、
うん、
やっぱり残っていくものなんだなというのは実感しますので、
うん、
そういうのはたくさんやっていきたいなと思っています、
うん、まあ、お味噌の自身も日本人にはなくてはならないものですけど、やっぱりそこに携わる材料とか、
はい、
アレンジとか、やっぱそういうなんかこう新しいものをどんどんなんかこう今予定されてるっていうことでは楽しみですよね。
はい。
もう何はなくてもなんかこうちょっとご飯にいいお供があればそれでも、
うん。
落ち着くというか、
うん、
それがもう皆さん嬉しい、誰これもらっても誰でも嬉しいやろなとかって思いますね、やっぱりね。
そうですね、
うーん、
まあセットの名前も兵庫のごちそう味噌セットにしましたし、
うん、はい、兵庫のってタイトルついてますもんね、はい、
兵庫のってつけてます。
いやー、これからやっぱり地元の企業さんなので地元をもっとアピールしながら、もう100年103年続いた老舗をこれから、
はい、
どんどんまたね大きくしていただくということでは、もうすぐ次期社長さんになられるみたいですけど、
はい。
まあ、ちょっとプライベートのこともお伺いしたら坊ちゃんいらっしゃるということで、また次の後継者も
2人いますからね、
はい、もうスタンバイされてますし、
はい、
なかなかこれからちょっといいチャンスというかいい区切りというか、
はい、
うん、星占いでもこれからバッチリの時代が来ますので、
はい、
どうぞご活躍して風のように、
はい、
いろいろあっちでもこっちでも六甲味噌さん、六甲味噌さんとかいう名前が世界中ですよね、
はい、
メジャーになったらいいですね。
はい、そうですね。
私も っぱりアメリカとか海外にも占いのお客さんいるんですけど、やっぱり味噌を買うけどやっぱり高いし、美味しいとは言えんねんとは言ってますので、まあ仕方がないですよね、向こうでこうまともに作ってるかどうかっていうことでは輸入になるので、まあそういう面でもなんとかね、いいこれだけの味噌を海外のお友達にもなんか食べてほしいなと思いました、
はい、
なんかあの日本人よりももっとこう大事にしてるみたいでしょ、味噌とか醤油とか。
あ、そうなんですか。
はい、豆腐とかも、もうしょうがないから豆腐作るとかも言ってますね。
豆腐ね、
あの私たちよりもずっとなんかこういう素材、あの日本のその調味料は、あの大事にしてるように私は思いました。だからこちらのお味噌もなんか食べてほしいなと思いましたけどね。
ぜひ
ね、個人的にちょっと遅れたらとかも思いますけど、
ぜひうちにお越しいただくか、ホームページ見ていただけたら、
送ります。
はい
ちょっと送料はかかるかもしれないけど、
そうですね、まあ、割引させていただきますので、まあ、
紹介ですハワイにもいるしとか言ってなんかあのその方たちもやっぱりインスタグラム上げてますけど、やっぱり日本食上げてますね。なんかこんな作ったとか言ってるので、ああやっぱり日本人の地位なんやろなとかは思いますね。
そうですね、まあ、日本食が美味しくなりますね。
はい、はい、ではあのいろいろと いろんなお話を伺ったんですけれども、これからは、まあ、コロナが明けてから、まあ、もうすぐ明けるでしょうということで、
はい、
どんどん外に発信とか、
はい、
食べていただくチャンスとか、
はい、
また今年は海外にラッキーなあの、はい、年なので、はい、海外もぜひぜひ、はい何かこうご縁があればいいですね。はい、はい、ではあのまたインスタグラムとかね、そういうツイッターとか見てたら、こちらの情報とかまた行事とかも見れると思うし、はい、まあ、ぜひお近くだったらここでも販売はしていただけるんですよね。はい、あの見に来て、まあ、中にはちょっと入ってはいけないと思うんですけど、あの商品なんかも買えると思うので、ぜひとも足を運んでいただけたらなと思います。私はあの今日はすごく美味しいお味噌をあのちょっと味見させていただきましたので、
はい、
皆さんもぜひおすすめいたします。で今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。